田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。色とりどりの花が美しい季節になりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、特殊詐欺、闇バイトにご注意をというテーマでお送りします。なお、この放送は3月25日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂信人区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は今社会問題となっています特殊詐欺、闇バイトについてお送りしていきます。早速ゲストをご紹介しましょう。世田谷区危機管理部長の大塚勇さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう一方、同じく世田谷区危機管理部地域生活安全課長の島添拓磨さんです。よろしくお願いいたします。
島添です。どうぞよろしくお願いいたします。
ではまずはじめに、区長大塚さんと島添さん の区役所で普段どのようなお仕事をされていらっしゃるのかということを教えてください。
はい、危機管理部というのがありまして、自然災害から犯罪対策までですね、区民の安全を守る体制を常に作っています。大塚危機管理部長、島添危機管理部地域生活安全課長ということで、このテーマでは欠かせない2人であります。
はい、わかりました。早速テーマの方に移っていきたいと思うんですが、今日のテーマ、今問題になっているという特殊詐欺、闇バイトについてということなんですが、改めて区長、最近特にその防犯の重要性について感じるんですが。
そうですね、防犯ということで言うと、世田谷区に隣接する狛江市の多摩川沿いの住宅で90歳の女性が脅されて、しかも殺されてしまったという事件がやっぱり衝撃的でした。一昨年だったかと思いますが、それは結局はフィリピンからそのルフィと名乗る一味が遠方から指示してですね、闇バイト、バイト感覚で登録して何をやるんだかよく分からずに巻き込まれたというか、その犯罪の実行部隊になった人たちを操ってやってた犯罪だと、いつ何時これ世田谷区内でこれが起こるかわからないっていう危機感が、区民の間に大変不安も含めて、強いと思います。
はい、
で他方、この特殊詐欺もですね、令和4年の被害額が約200件で4億だったんですが、昨年令和6年はですね、213件でなんと22億8000万円もの被害額が出てるということで、件数が減らない。それから本当に絨毯爆撃のように、あらゆる人の電話番号が分かるものについて電話をかけてきているという中で、後でお話が出ると思いますが、単なるですねオレオレ詐欺だけじゃなくて、いろいろそのストーリーがあって、登場人物が出てきたり演出があったり、やっぱりこれ本当なんじゃないかっていうか、その疑わずに騙されていたことに気づくのが全部取られてしまってからというケースが多いようです。
わかりました。ではやはりそれはどのような状況かということをまずは把握することが大事だと思うんですが、大塚さん、世田谷区内での特殊詐欺、闇バイトのまずは状況について教えていただけますでしょうか。
はい、今区長の方からもお話をさせていただきました通り、区内の特殊詐欺の現状を少し細かく説明させていただきますと、発生件数、被害額、いずれも増加傾向になってます。令和6年の発生件数でいくと213件と いうことで、前年に比べて43件の増加ということになっています。またあの被害金額は約22億8000万円ということで、これも前年に比べてですね12億5000万円増加をしているということで、特殊詐欺の手口も年々巧妙化していてですね、1件あたりの被害額も大きくなって非常に甚大な被害が起きているというような状況です。はい、でこれはあの決して世田谷区内だけの問題ではなくて、やはりあの全国的にもですね特殊詐欺の被害というのはかなり大きくなっていまして、令和6年でいうと全体でですね2万1000件ということで、被害額が約720億円ということになってます。でやはりですねあの被害は大都市圏に集中をしています。で例えば東京都だとか、まあ、大阪府、それから神奈川県、埼玉県、愛知県、まあ、兵庫県、千葉県で、まあ、全体の発生件数の 60% を占めているというような状況になってますね。
はい、
で闇バイトはもうご存知だと思うんですけれども、 SNS ですとかそれからインターネットの掲示板などで即日即金だとか、まあ、ホワイト案件だとか高額バイト、高額収入などといった甘い言葉を使って勧誘して、若者を犯罪に加担させる手口ということで、区長から狛江の話もありましたけれども、昨年8月以降にですね関東を中心として、闇バイトをきっかけにした、まあ、強盗事件が相次いでいるということで、まあ、大きな社会問題になっています。
うん、そうですね、特殊詐欺っていうのは本当に注意しなくちゃいけないっていうことはたくさん報道されていて、皆さん分かっているのにもかかわらずこうやって被害がやっぱり増えてきているっていうことで、島添さんこれあの、まあ、現状についてどんなふうにお考えですか？
はい、特殊詐欺っていうのは、親族や警察官などを装ってですね主に高齢者をターゲットに現金を騙し取る悪質な犯罪でございます。
はい、
犯人側は指示役、かけ子、受け子、出し子などの役割を組織的に行っており、近年ではさらに手口が巧妙化、悪質化するなどしており、また1件あたりの被害金額ですね、こちらの方が増加傾向にあるため区としても大変重要な課題として捉えておりまして、区内の警察等と関係機関と連携しながら各種対策を行っておるところでございます。
はい、今ね島添さんの方から高齢者をターゲットにっていう話もありましたが、最近だと区長高齢者だけではなく本当に誰でも詐欺に遭う、被害に遭うっていうそういうケースっていうのも増えているっていうふうに聞くんですが、ちょっと手口を教えていただけますか？いくつかあると思うんですが、これを聞いておくだけで皆さんあこれは詐欺だって分かるっていうことにもつながると思いますので、あの一つずつ簡単に教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、手口は大きく分けて10あると言われてるんですけども、
はい、
今からご紹介する3つの手口、まあ、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空料金請求詐欺、この3つだけでも、区内での発生の実に9割以上を占めておるというので、今から3つ絞ってご紹介したいと思います。はい、まずオレオレ詐欺、これはですね従来息子や親族等を語りましてですね、大事な書類が入ったカバンがなくしたので、このままだと会社に大きな損失を開けてしまうというような語りで、電話をかけましてですね、それを聞いた、親族祖父母等がですねこのままでは息子がクビになってしまうということで現金を用意するなどの手口があったんですけども、
はい、
これに加えまして昨年の、まあ、夏以降からですね、
はい、
警察官を語って電話してきましてですね、 あなたの名義の銀行口座が犯罪に使われていると、
はい、
そういったことでこのままだとあなたも共犯者になりますよと、そういうことで脅かされましてですね、はい、それで不安を煽ってさらにですね通信アプリに導入するなどして、うん、逮捕状を見せるなどして、うん、このままだと本当に逮捕されると被害者の方が驚いてしまって犯人の言う通りになってしまって、うん、じゃあどうしたらいいんですかということであなたの口座を調べますと、
はい、
今から言う指定の口座に現金を全部移してくださいなどと言われましてですね、要は根こそぎ、ネットバンキング等を利用してですね 犯人の管理する口座にお金が移されると、
はい、
そういったような手口がですね増えていると、
はい、
先ほど若者にっていう話もあったんですけども、今実はこれが携帯電話とかにもかかってきているような状況でございまして、はい、
そうですね、
そういったことでですね、はい、世代関わらず幅広く被害者になりつつあるということで件数も伸びてますし、先ほど申し上げたようにネットバンキングを使うということで、
はい、
1件あたりの被害金額も多くなっているという状況でございま す、
ね、スマートフォンに全然本当じゃないところからの銀行の詐欺のメールが届いて、でそのまま移してしまって全部取られたっていう30代の男性がね、私の周りにもいますけれども、やはりそれは本当に誰でも起こりうるっていうことになりますよね、
はい、そうです、
はい、まだそして還付金詐欺もまだあるってことですよね、
はい、はい、還付金詐欺もですね一定数の発生がございまして、はい、この手口といいますのはいわゆる役所の職員を語りまして、
うん、
あなたのお宅に封筒届きましたよねと、でその手続きを今しないとですね医療費の還付金これが戻らなくなるんですよと、うん、今すぐ手続きを行ってくださいということで、うん、これもやはり焦らせて、じゃあどうしたらいいんですかという被害者に対しまして、じゃあ最寄りの ATM に行ってくださいと、うん、そちらで手続きができますということで、うん、犯人の言うがままに ATM に誘われて、さらにATM に着いたらコールセンターに電話してくださいということで、犯人側が指定する電話番号を教えられます。もちろん犯人側の電話なんですけども、銀行に着いたらそこに電話をかけてコールセンターを名乗る犯人の指示通りに ATM の操作をすると、いつの間にか犯人側の口座に現金が送金されているという、そういった手口でございます。これはまだまだありますので、これは非常に気をつけなきゃいけない手口になります。
はい、そして架空料金請求、
はい、先ほど紹介ありました、うん、NTT ファイナンスなどを語った電話や、メール、これがですね、はい、いわゆる架空料金請求詐欺になっておりまして、
なるほど、はい、
他にもですね NTT ファイナンスだけではなく、アダルトサイトであったり、
はい、
有料サイトやアプリコンテンツなどを語った業者からですね、未納料金がありますと、このままだと、法的措置に発展しますよと、そういった形の焦らせてどうしたらいいんですかっていう、そういった心理状態になったところで、もう言う通りにさせられる。あとはですね、パソコンを使ってると、画面上にあなたのパソコンはウイルスに感染しました、
はい、
つきましては、今から申し上げるサポートセンターに電話してくださいということで、こちらもですね犯人の、利用する電話に誘導されて、
はい、
今からあなたのパソコンを遠隔操作で見ますので、じゃあアプリを導入しますからということで、そのアプリを導入しましたら、もう自分の個人情報は犯人側に持ってかれたり、あとはですね、じゃあこの今からサポートするその代金、これを払ってくれということで、電子マネーを近くのコンビニとかで購入させられて、それで犯人側にその番号を送ったら、まあ要は犯人側の資金になると、
はい、
そういったようなサポート詐欺と呼ばれる架空料金請求詐欺も横行しているという状況でございます、
は
い
は
い、
なんかは音が出るんですよね、サイレンみたいな、なんか、
はい、もう焦らせるという、そう
です、ワンワンワンワンみたいな、
なるほど、
でちょっとね、焦ってしまうんですね、
うん、
その時はまあ電源を切って、
そうですね、
おしまいと、
はい、
いうことを覚えておいてほしいんですよね。
もうパソコンの中のものが全部消えてしまったらどうしようとか、うん、やっぱり思ってしまってで、うん、ついつい電話をしてなんとかこのまま、ね、続けられる方法はないかってやっぱり人間思ってしまいがちですけれども、それは詐欺だということですね。区長、今、ね、いろいろな例をお話しいただいたんですが、最近本当にその他にも海外の電話番号の番号を使ってたりとか、あとは警察の番号を使ったりとか、本当に手口がたくさん出てきていると思うんですが、
そうですね、
はい、
まあ、いきなりそのお金がっていうのはちょっと怪しいなって思いがちなんですけども、SNS 全盛時代なんで、若い人だけじゃなくて50代60代の人も、
はい、
まあ、YouTube を見て情報収集したり、 X とかですね、 LINE とか、まあ、さまざまやってると思うんですね、そういった中で著名人が例えば亡くなった森永卓郎さんがこれだけおすすめしますみたいな、その動画が上がっていて、顔もAI でね、ちゃんと声とかも複製できますので、
はい、
でその著名人が勧める投資に入れ込んだら、
うん、
まあ、それは詐欺だったっていう、いわゆる投資型詐欺、 というのもかなりこれも巧妙になってきていて、はい、やっぱりその少しでも投資でなんとかこうお金を増やしたいっていうところをこうついてくる詐欺だったり、やっぱりあのロマンス詐欺って言ってね、うん、まあ、恋愛感情を刺激するようなこう巧みなやり取りの中でいつの日かお金を送ってくれっていう話が自然に出てくると、はい、
なるほど、
で疑わずに送っていたらそれは詐欺でしたと。でもね、あのミャンマーのタイ国境近くにあれ犯罪タウンですよね、1万人ぐらいいるっていう、
う
ん、世界各国から、
はい、
でそれがあの全部それぞれの国に向けてやってると。もはやこのネットや電話を使った詐欺っていうのは世界的に蔓延していて、うん、とにかくその自衛手段っていうのはまあその共通だと思うんですけども、
はい、
怪しい電話には出ない、録音する、はい、それから特にあの携帯電話などに私にもですね多分毎日来ますよ、覚えのないあの未払いですとか、
はい、
あの荷物が届こうとしていますが支払いがとか、それ絶対開けないことです ね、
そうですね、
全部消していくという、
はい、
そういうことをしていくっていうなんかこう自衛手段みたいなものも少し広げないといけないです ね、
そうですね、具体的にあの島添さん対策っていうのをちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。
今区長の方からだいぶお答えがいただいたんですけども、
はい、
そうですね、まず詐欺の始まりというのは自宅にかかってくるアポ電、いわゆるアポイント電話、はい、これから始まることが非常に多いということなので、まあ、あの区長もおっしゃったように知らない電話に出ないということですね、うん、ということでまず何をするかというとナンバーディスプレイのある機能がある電話に変えるですとか、あと迷惑電話防止機能がついた電話に変えるとか、まずそういったところから対策をしていただくこと、
はい、
あと簡単な対策としましてはいわゆる留守番電話の設定にするということでですね、
うん、
かかってきた電話にすぐ出ないと、
あ、なるほど、
で後からそのかかってきた電話番号ですとか録音の内容とかを聞きまして、うん、それにも応じてですね本当に必要な電話にだけ折り返すと、
はい、
といった形があの有効かなと思います。
詐欺のことで電話がかかってきたとしても、もしも留守番電話に録音されたとしてもその場で聞いていないと焦らないので一旦考えることができるということにもつながりますよね、留守番電話だとね、はい、
あとやっぱり犯人側がその自動通話録音機っていうんですけども、
はい、
まあ、これはの世田谷区の区民の方が欲しいといえばですね、高齢者の方は、
はい、
あの警察でもまたまちづくりセンターでも貸してあげてるんですね、
はい、
だからそうするとまずそれがこの通話録音されてますっていうのがガイダンスが流れてご用件をっていう、これだけでもう相手方切っちゃう確率が非常に高いので、まあ、声を残しちゃうと逆に証拠になっちゃうんで、
はいはい、
非常にこれは有効だと言われてます。
そうですね、その他にもありますか、はい、島添さん。
その他ですね、先ほど国際電話という話がございましたけどもですね、今の国際電話を全く利用しない場合はですね、外国からかかってくる電話を遮断しようということができるそうなんですね。組織で言いますと国際電話不取り扱い受付センター、ちょっとあまり聞きなじみがないんですけども、
はい、
そういうところを活用して自分で電話してもいいですし、今はですと最寄りの警察でもその手続きをしてくれるということですので、
はい、
簡単な紙1枚に申請書を書いて郵送するだけで国際電話からの電話を遮断できるということができますの で、
はい、
で先ほどから国際電話の特殊詐欺、これが多いということなんですが、最近の報道ですと犯人側のかけてくる電話の6割ぐらいが国際電話ということです、
ね、先ほどの区長のおっしゃったミャンマーの、
ね、ね、
ところっていうところもあるのかもしれないですけれども、はい、わかりました。今ね教えていただいたように気をつけることもあるんですが、もちろん各自が気をつけるっていうことも大事なんですが、区としても防止対策っていうのを取り組まれていることなんですが、大塚さんそのあたりいかがでしょうか。
はい、そうですね、まあ、世田谷区では、今区長の方からお話をさせていただいた特殊詐欺の被害防止に大変有効なですね、固定電話の自動通話録音機、これをまあ高齢者のいらっしゃる世帯に無料で貸し出しをしているということがまあ大きな事業かなというふうに思っています。でこれ以外にもですね、区内の一部 ATM コーナーにはですね、特殊詐欺の犯人と被害者の携帯電話での通話をですね遮断するための機器、携帯電話抑止装置というものを取り付けています。 で、また青色回転灯を装備した、パトロールカーで、20時間365日、区内を防犯パトロールしているんですけれども、はい、特殊詐欺のいわゆるアポ電ですね、それがあった地域に、急行をして注意喚起の広報を実施しますので、こういう広報にもですね、注意していただいて、流れていたら今アポ電が入ってるんだっていうことを、ご理解いただけるといいのかなというふうに思っています。
はい、わかりました。
あとですね、しばらく会ってない孫はこんな大変なことになってるから、お金用立ててあげなきゃっていう、その優しい気持ちというか、もう大変だっていう気持ちなんだけど、もしかして本当かなって困った時にはですね、世田谷区でもですね、世田谷区特殊詐欺相談ホットラインっていうのがございます。この番号ですね、 03-5432-2121、はい、これかければその相談できるんですよね。
はい、その通りです。
はい、わかりました。03-5432-2121、世田谷区特殊詐欺相談ホットライン、こちらの方までもしおかしいなと思った時にはご相談いただければと思います。ではこの後、まだまだお話お伺いしていきます。区長の談話室、今日は今社会問題となっています特殊詐欺闇バイトについてお送りしています。ゲストには世田谷区危機管理部長の大塚勇さんと、世田谷区危機管理部地域生活安全課長の島添拓真さんをお迎えしています。区長、特殊詐欺でね、被害に遭われる方たちがいる一方で、今闇バイトっていうことで加害者になるっていうケースもあるんですが、4月新しい環境になって、ご自分のお子さんだったりお孫さんだったりとかが手を染めないように気をつけるっていうことも大事ですよね。
そうですね、昨年から目立ってきた事件として、これまでの特殊詐欺は直接傷つけたりすることはなかったんですけれども、お金は取りますけれども、だから今回特流と言われている司令塔が海外にあったりして、で高額バイト、1日10万運転するだけとかホワイト案件とかっていうことで、あ、これで稼いでやれって思ったら最後お金ももらえないで逮捕されて、相当長期のですね、刑に服すると、罪によっては生涯かもしれないと、だから一生失うんですね、でそんなうまい話はもう闇バイトだと、闇バイトって言葉もおかしいですね、犯罪バイトだと、いうふうに思ってほしいし、お子さんやもしかするとお孫さんにも、あったらぜひね、そんな話が来たら絶対ダメだよっていう話はしてあげてほしいですよね。
はい、そうですね、改めてそういったもう被害を私たち自身が防ぐためにということで、世田谷区では4月から新年度から新しく始まる補助というのがあるということなんですが、大塚さん、ご説明お願いできますか。
はい、区民の皆様のですね、闇バイトに対する不安が高まっている状況を踏まえまして、4月からですね、住まいの防犯対策サポート事業というものを実施します。で、この事業は個々の住宅の防犯機能を高めていただいて、犯罪を抑止するということで、住宅へのですね、防犯カメラの設置ですとか、防犯フィルム、それからセンサーライト、防犯砂利などを購入した世帯に対して4万円を上限にですね、費用を全額補助するというものです。で、申請期間は5月の15日から9月末までというような予定にしているんですけれども、4月以降に購入したものを対象としていますので、ぜひともですね、区民の皆様にはこの補助事業をですね、活用していただきたいというふうに考えています。
ですね、4万円丸々使ってですね、その範囲で監視カメラ等をつけることもできるし、この機械にもうちょっといい性能のものを、例えば2箇所つけたいとかいうことで、全部で8万円になったとすれば、 そのうち4万円分は助成されると、
はい、
はみ出した部分は自分持ち、
はい、
ただ領収書が必要なのね。
そうですね。
で、4月1日以降、はい、もう備えたら領収書を取っておいてくれれば、はい、5月15日以降の補助申請ができると、
は
い、い
うことですね。はい、区のホームページ等でもですね、ご説明させていただいているので、はい、ぜひとも見ていただいてですね、何が必要なのかということを確認をしていただいて、
ね、
活用していただきたいなというふうに思ってます。
わ、は
い、
かりました。これからの方、それからちょっと付け足そうとかなと思っている方はぜひこの機会ご利用いただきたいと思います。ということで今日はいろいろお話をお伺いしてきましたが、まあ、とにかく自分は大丈夫、私は大丈夫と思わないっていうことで、もうとにかく何かちょっとおかしいなと思ったらまずは疑ってかかる、疑うの嫌ですけれども、うん、でもやっぱりもう今このご時世そういうことなんだということで皆さん理解していただいてということなのかなというふうに思いました。区長、最後にまとめをお願いいたします。
まあ、世田谷区非常に住みやすくてですね、これまで犯罪も少ないということで安心していただいていたんですけれども、やっぱりこういった闇バイトの話とか、これ特殊詐欺も非常に被害額が大きいですので、お金だけじゃないんですね、捉えた方の失うものは、はい、家族の中で非常に辛い目にあったりして、精神的に塞ぎ込んじゃったっていうお話も聞きます。ですから大切なお金を守るだけではなくて、やっぱり人の尊厳を脅かしてくるもの、まして強盗とかですね、そういう危険につながるような、そういうとこから身を守るっていうこともご自分でできることもするし、やっぱり周りのつながりですよね。コミュニティが非常にその強いところは、おかしな人がこう下見してたよっていうこと自体があればですね、これをぜひ警察に通報していただきたいし、未然に防ぐってことが何より大事だと思いますので、対策を強めていきたいと思います。
はい、わかりました。今日は今社会問題となっています特殊詐欺闇バイトについてお送りしてきました。保坂区長大塚さん、そして島添さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は特殊詐欺闇バイトにご注意をというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。